君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
農作物をいつまでも安全安心に届けるために IT 農業が進んでいます。一方、漁業においてはうなぎが取れない、マグロがいない、桜エビも大変みたい。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は日本ではすでに始まっている IT 漁業でインドネシアの水産業を支援する取り組み、義歌大建築都市システム学系岡部匠先生を訪ねます。
岡部先生は建築都市システム学系なんですけれども、今日はお魚のお話。
そうですね、私専門は土木の分野なんですけれども、土木の中でも、海を専門にしております。
海岸の土木。
はい、海岸の土木ですね。もともと私 のやっている研究が、土木は土木なんですけれども、海なので漁業と土木というつながり、それからその間にですね、情報というキーワードを入れて、この3つのつながりから、海を良くしていこうというふうな取り組みで研究しております。
土木っていうのは漁港を作るとかそういうことですか？
そうですね、はい、漁港を作ったりですとか、あるいは防潮堤とか防波堤を作ったり、
はい、守るため、
守るため、それから環境のためがありますね。砂浜をどう管理していくかとか。
あ、なるほど、
はい、水質をどうするかとか、そういった風な研究テーマもあります。
で、今日はお魚の話。
はい、今日はお魚のお話をします。具体的にはですね、インドネシアをフィールドとしまして、情報の技術を使ってインドネシアの養殖業をうまくやっていこうという風な研究になります。
インドネシアって島がいっぱい連なっているあたりですよね。
はい、はい、養殖業、それから、普通に網を引いて取る、漁獲する漁業ですね、それから魚ではないんですけれども、海藻の養殖している、これも漁業なんですけれども、こういったものをテーマに研究しているというようなことです。
インドネシアの海産物っていうと、何気に僕らもね、食料品売り場とかに行くと、結構エビとかね、並んでたりもしまして、お世話になってるんだなという感じなんですが、今盛んなんですね。
はい、2000年半ばぐらいからかなり漁業を中心に伸びていまして、
割と最近の話なんですね。
はい、これまでも漁業盛んだったんですけれども、特にやはり力を入れ始めたというところも大きいですね。
じゃあ今ものすごい盛んっていうこと。
はい、
それの応援をしようということ。
はい、
で、先生は海岸工学だから、はいはい、港こういうのがいいよとか、そういう話。
は
い、
ちょっと違いまして、もともとこのプロジェクトはですね、漁業を IT の力で、うまくやっていこうというふうなものが柱になっています。
プロジェクトがあるんですか？
はい、少し大きなプロジェクトになります。 JICA とそれから JST というふうな日本の、機構がありまして、その2つが出資をしている少し大きな国際プロジェクトになります。
JICA や JST が進めているのに、はい、先生も誘われたという。
はい、はい、そうですね。プロジェクトのリーダーは北海道にあります公立函館未来大学の和田先生という先生がリーダーをやられているんですけれども、そのチームに参加しています。
インドネシアの漁業を応援しよう。
はい、
どういう形で応援しようと。
まずですね、インドネシアの漁業を、IT の力で効率的にしようということですね。
漁業も IT 漁業。
IT 漁業です。
IT 農業はね、
IT 農業は
よく聞きます
けど、以前から、はい、結構メディアでも出てましたけれども、うん、特にここ近年はですね、漁業の方でも IT を活用しようというふうな動きがかなり一般的に知られるようになってきました。
でも考えてみれば漁業ってインフォメーション大事な、
はい、非常に大事な分野ですね、
うん、どこで取れるとかね、はいはい、今これが来てるとか、はい、そういうのってインフォメーションですよね、
はい、非常に大事なんですけれども、うんうん、はい、そういったものを情報化しようっていう取り組みは実は以前からやられてたんですけれども、それほどこう表に出ることはなかったと私自身も思ってるんですね、うん、ただそういったものをずっと続けてこられた甲斐があったというとなんか語弊がありますけれども、その取り組みが今こういうふうに注目されるようになってきました。特に近年では AI を使って漁業を効率化したり、あるいは資源管理をうまくやったりっていうふうなことに注目が集まっています。
もうそんな時代なんですか。
はい、例えばですね、定置網にどういうお魚が入っているかとかっていうのって、うん、非常に大事なんですよね、うん、取りに行って取れた魚を今度出荷しないといけないわけなんですけれども、うん、そういった風な情報を遠くから事前に分かっていると、その後の流通から何からっていうのは効率化しやすい。
定置網を引き上げる前から何がかかってるか分かる、
はいはい、分かるようにしているんですね今。そういうふうな研究が実際にも現場で動いています。
もう実用化のレベル。
そうですね、はい、実際に使っている漁業者さんもいるようですね、はい、
それ日本の話、
日本の話ですね。
日本の漁業ってもう IT 漁業なんですか。
はい、そういった取り組みがやっとこう実用化というか花開いてきたというふうな今フェーズですね。
ついこの間それこそこの番組ので、はい、IT 農業のお話も伺ったんですけれども、はい、IT 農業っていうとそういう取りやすさ、収穫のしやすさもそうですけれども、はい、それまでベテランの農家さんの農家人生の経験がね、はいはい、そういうのが IT 農業になるとデビュー時からいきなりその力がバーンと得られるんだなんていうメリットも聞きましたけれども、ね、漁業も、
はい、そういった側面も当然あろうかと思いますけれども、うん、効率化のお話もそうですし、もう一つ大きなのは資源管理のお話ですね、うん、はい、どの辺をどれぐらい網を引いてどれぐらい取れたかっていうのを元にして、うん、資源を管理していくっていうのは非常に大事な話です
ね。漁業ってそれがね、
はい、
今取りすぎとか国際問題になってますよね、
はいはいはい、ちょうどこの和田先生がやられていたのはですね、ナマコ漁ですね。
ナマコ、
はい、ナマコを底引きで、こう取っていくわけなんですけれども、うん、どの辺を引いてどれくらい取ったかっていうのをマッピングして、それをもとにこの辺は取りすぎだとか、こういうふうな資源がここにはあったとか、そういったことを明らかにして資源管理をしていって、うん、最終的にはこう持続可能な漁業に結びつけていくというふうな取り組みがこれまでやられてきていました、
うん、今の技術だと取ろうと思ったらもう根こそぎ取れちゃうわけなんですね。
そうですね、引くだけ引けばいいというふうな話になるわけなんですけども、
うん、それじゃあいなくなっちゃう、
はい、翌年取れなくなったりっていうのが、実際に翌年取れなくなったりしてきたっていう実態がありで、それを IT を使って管理したことで資源が回復したというふうな結果も得られているようですので、はい、やはり日本における IT 漁業の成功例を今まで作ってきたというふうなプロジェクトリーダーですね。
そういったことがもう日本の漁業では行われている、はい、わけなんですね、はい、それでその JICA と JST のプロジェクトで、はい、インドネシアの漁業も、はい、そのノウハウを、
はい、
生かそう
ということですね。インドネシアでも非常に海岸線が長い島国ですので、うん、非常に広い海岸線を持っていて漁業も盛んなんですけれども、実態としてはやはり以前からの漁業なわけですね、
うん、
は
い、効率が悪いところもある、
はい、そうですね。例えば養殖業です と、魚に餌をあげたりして育てるわけなんですが、うん、どれぐらいの餌をあげたらいいかとかっていうのはやはり経験値でやっているところもありますし、うん、聞くところによりますと魚が死んでしまうっていう数が非常に多いっていうふうに聞いています。
やっぱり生き物ですから、はい、うん、それは育てていくうちにロスもあるわけですね、はい、
そのロスを最小限にすることで、収益をより上げたいというふうなニーズもありましたね。
それまで3割が出荷できるよっていうのを4割5割出荷できるようにとかしてい
きたいということですね、はい、
それに IT を使おう、
はい、IT を使おうということ
です。
まあ、日本はそうやって歴史積み重ねて今の IT 漁業があるんでしょうけれども、はい、じゃあインドネシアの場合はもうほとんどゼロから。
はい、ゼロからのスタートですね。あの日本でもそうだったんですけれども、現場にまずは研究者たちが入って、うん、現場のニーズなり、あるいは今の現場がどういうふうに動いて漁業が成り立っているかということをまずは紐解いていく必要があります。でその中から、こういうふうな情報を取っていった方がいいよとか、うんうん、あるいはこういう情報をこういうふうにして活用していけるんじゃないかとか、うん、そういったところをまずは紐解いていくわけですね。
あのそこへ岡部先生やその函館未来大学の、はい、和田先生たちが行って、はい、インドネシアのベテラン漁師さんたちとコミュニケーションを取って、は
い、ということをしていますね。
岡部先生もあったんですか？
はい、あの私も実際に漁業者の方たちのところに行ってあの話をしたりして。
インドネシアの漁師さんたちも日本の漁師さんたちみたいな感じなんですか？
そうですね、あの似たような雰囲気はあるかもしれないですね。
ちょっと火に焼けた朝黒い感じ で、
そうですね、
ちょっと塩に焼けた声で、
はいはい、
じゃあそのまずは漁師さんたちからいろいろインタビューするっていうのがスタート、
ね、スタートになりますね。で実際にあのそこから情報化に入っていくわけですね。
どんな風に進めるんですか？
まずだいたいその情報管理っていうのが、うん、あの紙に書いたりとか、まあ、ホワイトボードに書いたりとか、うん、あのそういった形でデジタルデータにまずはなってないっていうところ。
あ、組合の事務所行くと、は
い、そうですそうです、
ホワイトボードみたいなところに、はい、今日の超過みたいな書いてある、
はいはい、何キロ、何とか何キログラムみたいなことを書いているわけなんですけれども、うん、そういった情報をまずはデジタル化して、うん、蓄積できるような形にします。
扱いやすく
するわけです。はい、そういうことですね。
データはじゃああるんですね？
データとしては あるようなんですけれども、うん、それが何かどこかに集約をされていて、できっちり細かく分析されているかというとそうではない、
うん、はい、まずデータを集める、
はい、それからそのデータを分析するというふうな段階に移っていきます。
は
い、
データは数字なだけですもんね。
そうですね、はい、うん、そのデータを分析する、まずはエンジンを作りましょうと。
あ、はい、アプリケーション
アプリケーションみたいなものです。まあ、いろいろな漁業をインドネシアでは取り扱ってますけれども、その漁業あるいは場所によって、欲しい情報とか、うん、どういうふうなニーズがあるかとかっていうのは異なってきますので、うん、まあ、それぞれに適したあの分析ツールを作っていくというふうな段階に移っていきます。
分析という段階ですね。
はいはい、我々の方ではあの DSS と呼んでますけれども、はい、あの世界的にはあの一般的な名前でディシジョンサポートシステムというふうに言いまして、うん、意思決定を支援するというふうなシステムですね。
じゃあ漁師さんたちが何かこうこうしなきゃって思うのを支援する。
はい、そうですね。どれぐらいの餌をあげればいいんだろう、うんうん、こういう例えば魚に病気の症状がいっぱい出てるけれども、うん、これは原因が何でどういうふうな対応を取ればいいんだろうとか、うん、そういったものを単なる経験値ではなくて、うん、こういうふうにすればいいよとか、こういう病気の可能性が高いよとか、うん、そういったものをあの出してくれるような分析ツールですね。
それコンピューターが出してくれる。
はい、例えばまあ AI もそうですけれども、まあ一般的な統計の解析だったりとか、まあ、そういったふうないろいろなツールを使って、うん、あのそういう情報を出していくと。
その集めたデータを元に分析して支援するという、
はいはいはい、そういうことです。
あ、肝ですね。
はい、肝です。非常に肝です。
それに従って、はい、新米の漁師さんも効率よく漁業ができるわけなんですね。
はいはいはい、そうですね、経験値で対応していて、実は本当はいい対応じゃなかったっていうこともあるかもしれませんし、うんうんうん、あの全然違う対応した方が実は魚はもっと多く生き残れたとか、うん、あのより効率よくなるような対応っていうのが実は隠れてるかもしれませんので、うん、そういったものはやっぱり経験に頼ってるだけではなかなか出てこないですね。いろんなデータを分析することで初めて出てくるということもありますので。
そういうことを日本でもやってるわけですか？
はい、そうですね、そうですね、はい、
それそのままインドネシアに持っていくわけにはいかない。
いかないですね。やっぱり魚もそもそも違いますし、
魚の種類、
はい、種類も違いますし、うん、漁業の形態も違いますので、ああそれぞれに適したあの分析ツールを作っていくというふうなことが必要になります。
すごい時間がかかるんじゃないですか？
そうですね、かかりますけれども頑張りますという。
今どんな段階なんですか？
今ですね、プロジェクトが5年一応設定されておりまして、
始まったのが、
2017年、
2年前、
はい、ちょうど2年間が経ったぐらいなんですけれども、うん、インドネシアの国内の中で5カ所研究 あの対象地点を設けておりまして、うん、大体全体を回ってほとんどのところでデータを吸い上げるような準備が整いつつあるという状態ですね。あ、
まだデータを集めている段階なんですね。
はい、はいはい、そうですね。
でもデータっていうのはこれからどんどんどんどん溜まっていく、はい、
そうです。自動的に溜まるような仕組み作りをしていますので、うん、例えば海洋の環境データですね、水温とか塩分とか流れとかそういったものについては、自動的に観測をして、データを衛星通信で飛ばすようなシステムも何箇所にも入れてますし、
インドネシアの漁師さんたちが動けば動くほど
そうです、データが溜まっ、はい、データが溜まっていく、
いわゆるビッグデータ、
ビッグデータになっていくということですね。まあ、それと同時に養殖業の方では、まあ、データを入力する端末を漁業者さんの方に渡しておりまして、うん、日々の養殖の動きですね、うん、餌をどれぐらい何キロあげましたとか、うんうん、このイケスで何匹死んでましたとか、うん、そういったものをデータ化しているようなものがもう日々続いていると。
もうすでに2年間分データが集まっているわけですね、
はい、蓄積徐々にされていますね、はい、
でその次の段階分析という方も着々と進んで、
はいはい、徐々に今から進んでいるような状態ですね。まず一つは養殖をしている海岸あるいは海洋の場の分析ですね、うん、どういうふうな流れをしていて、例えば魚にとって美味しい水がどういうふうに流れているかとか、うん、そういったところをまずは分析したりですとか、その湾の中で養殖に適した場所がどっかにあるだろうっていうものをまずは支援するものですね。今後は社会的な統計データですね、例えば経済関係のデータとかそういったものも分析の中に取り入れて、どのタイミングで出荷すればいいかとか、はい、そういったところにも結びつけていきたいというふうにはプロジェクトで考えています。
取るだけじゃなくて育てるだけじゃなくて、
はい、
経営としての漁業、
はい、そうですね、はい、
そういうことも含んでの
プロジェクトにしたいというふうには考えています、はい。
まあ、今日は岡部先生に豊橋の義科大キャンパスでお話を伺ってますけれども、こんなところにいる場合じゃないじゃん。
そうですね。3月にもまたインドネシアに、はい、行きます。
こまめにインドネシアに行ってらっしゃる、
はい、2、3ヶ月に1回ぐらいはインドネシアに行ってですね、うん、各フィールドに行って調査が必要だったら計測をしてきたりとか、うん、そういったことに取り組んでいます。
1回行くとどれぐらい滞在してくるんですか？1
回行くとだいたい1週間から2週間ぐらい行きますね、はい、
めちゃめちゃ。じゃあここ2年でインドネシアに詳しくなりました、
はい、インドネシアにはだいぶ詳しくなりました。
それまでインドネシアってそんなにこう近い国ではなかった？
留学生が豊橋義科大は多いじゃないですか、インドネシアから
ね、
はい、
う
ん、やっぱお酒が飲めないとか食べ物に制限があるとか、まあ、そういったことは知ってますけれども。
インドネシアの人、お酒ダメなんですか？
そうですね、宗教上ダメな学生がほとんどですので、
はい、
そういった前知識はあるんですけれどもうん、うん、実際に行くというのとはまたやっぱり違いますよね。
ということで突然インドネシアに詳しくなっている岡部先生ですけれども、ビッグデータを集めてそのデータを分析して支援するようなアプリケーションを今作ってる、
はい、そういう段階です。
今後は？
今後はですね、そういうふうにして出てきたデータを元に教育を展開していくというふうなフェーズに入ります。
教育っていうのは漁師さんたち、
そうですね、漁業者の方をまずは対象にした教育をしていきたいと、うん、具体的にはですね、 e ラーニングのシステムを使って、うん、いろんな漁業に関するコンテンツを現場にいながら、あるいはインドネシアにいながら勉強できると、うん、取り組みにしていきます。
IT 漁業のいろんなやり方が動画で見られるとか、
はいはい、そういうことになりますね。まずは、まあ、漁業あるいは魚とか生物の基礎とか、うん、非常にまあ幅広いコンテンツを設けて、でそこからこういうことを学びたければこういう講座を取りなさい、そういうコースを設計をしたり、このコースを終えましたよというふうな認定証を出したりとかっていうところまでも考えていますね、
はい、データを集める、データを分析する、そして教育
で、漁業のスキルを上げていくというふうな、そういう一連の流れを考えております。
今まだ2年経ったところで、はい、まだ教育までは行ってない？
実はですね、並行して進んでいる部分もありまして、はい、もうe ラーニングのシステムを構築して、うん、そういう分析データを受け入れられるような状態にはなってたりしますし、うん、一部そのインドネシア側で自分たちで作っていたコンテンツなどもあったりしますので、それをちょっと修正したりして勉強できるような状態に今しているところですね。
じゃあもう中にはそういった IT 漁業の一部を活用している人もいるかもしれない、
はいはい、いるかもしれませんし、そういったふうな講座も定期的に開いています。
すごいですね、もう本当にゼロから始まったのが2年前で、
はい、
もうどんどん形になっていくって。
はい、もうどんどん形にしていきます。
これでも日本ではね、こうじわじわと始まって今最新の IT 漁業が始まってるんだということを先ほど教えていただきましたけれども、このゼロから始まるところに立ち会うと、失礼ながら岡部先生もすごい経験になりますね。
はい、個人的にはいい経験になっていましてですね、私自身もですね、この先ほど言った3つのフェーズのうち のこの1つ目のフェーズの小さいチームのチームリーダーをやってたりするんですよ、
はい、小さいチームというのは多分謙遜だと思いますけどね
先ほど言った3つのフェーズがそのまま3つのチームに分かれていまして、はいはい、その1つのチームのチームリーダーを今させていただいてるんですけれども。
何人ぐらいのチーム？
ですね、何人ぐらいだろう、10人とかそれぐらいかなと思いますけれども。
その班長さんですよ
班長ですね
責任重大です
重大ですね、はい、まあ、そういった意味でも研究の取りまとめ、それから国際的な研究プロジェクトの動かし方とか、まあ、そういった意味を含めて研究者としてのスキルもこの場でいいものを得られているような気がします。
ひいては日本の、ね、元祖 IT 漁業にこうフィードバックされてくるところもあるでしょう。
そうですね、はい、インドネシアで出てきた成果というのがまた日本の方に反映されて、日本の IT 漁業というのがいいものになっていくというふうな意味合いもありますね、はい、
もしかしたら他の国々もね、ちょっとうちも手伝ってっていう声がかかってくるかもしれませんしね、
はいはい、大いにあり得ると思いますね。
水産資源って今ね難しいところに来てますから、
はい、まあ、一つは資源管理の話ですね。持続的にお魚が取れる、お魚が食べられる環境を作るにはどうしていけばいいんだろうっていうところが非常にまあ大きいですね。日本だとうなぎがやっぱりね、うなぎマグロ、うん、そういったものは非常に日本でも注目されてますけれども、うん、
とあの値段は辛いです、
辛いと思います私も関係しているシラスなんかも近年不漁ですし、うん、駿河湾だとエビですよね、うん、はい、エビが取れなくなったりとか、
どっちも美味しいですもんね、はい、
食べたいですよね、
食べたいです安く
食べたいっていうところもありますので、まあ、そういった食料の安定的な供給を、うん、きちんとやっていくためにはやっぱり持続可能に魚が取れるようにしなきゃいけないということですね、うん、で資源管理をするためには当然環境も管理していかないといけないということ、そういった意味でも、海の場をIT を使って情報化するっていうのは非常に大事な、
効率が悪いっていうのは無駄に開発もしてたりすることになりますからね。
そういうことにもなりますしね、はい、うん、海を無駄に汚してたりっていうことにもつながりますので、うん、ここは全く切り離すことができませんね、うん、資源管理とそれから環境管理、環境保全ですね、
まあ、じゃあチームリーダーには地球の未来もかかってるわけです
そうですね、
僕らのうなぎだけじゃなくて
うなぎだけではないですね。
話が大きくなってきましたけれども、そういうお仕事をしてらっしゃいますね。皆さんも注目していただきたいなと思います。 IT 漁業の支援のお話ですね、技科大建築都市システム学系の岡部先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました岡部先生の業界用語は
ICT 漁業。ICT 漁業とは、ICT というのはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーというふうな頭文字を取ったものです。情報通信技術のことです。これらを使うことで、これまで経験が頼りだった漁業や海洋環境を数値化します。それをインターネットなどを通じて集め、分析することで科学的な根拠に基づいた資源管理、あるいは操業管理、それから養殖、流通をリアルタイムに行うことができます。効率化による漁業の増益だけではなくて、持続可能な漁業の実現にも役立ちます。
ギカダイ。春、出会いと別れの季節。学生たちはもちろん、ギカ大ベテラン教授陣も卒業します。大学では二度と聞けない体感する先生の最後の講義を最終講義と呼んで、最後に先生が本当に伝えたかったことがポロッと出たりする特別な講義になるんです。次週3月9日の天白の城は3月11日に最終講義に立ちます。ギカ大で21年半、機械工学系組成加工の先生森健一郎教授の登場です。お楽しみに。